皆さんおはようございます。新しい週間が始まりましたけれども、今週は水曜日に、この場所で、障害者と協会委員会の公開委員会が開かれます。多くの仲間たちをお迎えして、開かれる委員会ですね。それがあるからというわけではないですけど、まあ、なかなか忙しい1週間にもなるかもしれません。そしてまた直接お手伝いくださる方、それからその公開委員会に出席される方、それ以外にいろいろな事情で来ることのできない方、他に用事のある方もいらっしゃいますけれども、どうぞみんなで祈りを持ってですね、その委員会を支えていただきたいなというふうに思います。さて今日の聖書の箇所はローマの信徒への手紙の14章に入ってまいりました。1節から4節を読んでいただきましたけれども、信仰の弱い人を受け入れなさい、そういうふうに始まりました。どうでしょうか、皆さんは自分のことを信仰が強い私だというふうに思っているでしょうか。それともいやいや私は信仰が弱いかなというふうに思っておられるでしょうか。多分もしかしたら全員がですね、いや私は信仰が強いとは言えないな、弱いなというふうに思っているんじゃないかなというふうに思いますけれども、どうでしょうかね。私個人的にですけれども、逆にいや私は強いですという方がいらっしゃったら、ちょっと怖いなというふうに思ったりもしないでもありません。信仰の弱い人を受け入れなさい。この聖書の箇所からまず最初に聞こえてくることは、神様は私たちの弱さを分かってくださっている方だということだと思います。ヘブライ人への手紙の4章15節開いてみますとですね、こんな言葉があります。新約聖書のずっと後ろの方になりますけれども、ヘブライ人への手紙の4章の15節ページでいきますと、新約聖書の405ページになりますけれども、4章の15節にこんなふうに書かれていますね。この大祭司は、文脈で読んでいくと、この大祭司というのはイエス様のことであることが分かるんですが、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。ついでに16節も読みますと、だから憐れみを受け恵みに預かって慈悲にかなった助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか、とこうあります。大胆に近づこうと、どういうことを思いながらこの手紙を書いた人は大胆にというふうに言ったんだろうか。それは あなたがたとえ、いやおそらく自分は信仰が弱いものだというふうに思っていたとしても、そのことをですね、そのことのゆえに近づかないのではなくて、むしろそうであっても大胆に近づいていいんだと、そういうふうに言っているんだと思うんですね。私たちの弱さを知って、そして知るだけではなく分かってくださる方が私たちの主イエス・キリストなんだということです。本当にこう慰めに満ちたことだなというふうに思います。確かに聖書を読みますと、信仰の弱い人たちに満ち満ちていますね。例えばエリアという人、カルメル山というところに去年のちょうど今頃行きましたけれども、エリアの像が立っていました。なんていうのかね、私はちょっとその表情を今くっきりは覚えていないんですけれども、確かその時になんかこう仁王像ってあるんです、ありますよね。それになんか似てるかなって、人によっていろいろでしょうけれども、私は要するになんか強い人のイメージ、そういう像に見えたんですけれども、でもどうだろうか、 彼は人々の前に、まあ、みんなですね、イスラエルの人たち、ユダヤの人たちも一体どれが誠の神様なのかもう分かんなくなっちゃってるという、そういう時にですね、いや、この天地を創造された神様だけが本当の神様であって、今流行っているバールの神様は神ではないんだよっていうことを、まあ、はっきり示したんですね。まあ、いわば大勝利を収めたわけです。もうみんな、いや、この方が神様だ、この方が神様だと、ようやく分かったというふうに言ったんですけれどもね。でもその後にこのバールという、まあ、神ならぬ神を本当にこう熱心に信じ、そしてまたその、まあ、いわば宗教を保護している、保護していた王様のオキサキス様をですね、王妃を恐れて、私はただじゃ置かないよエリアをと言われたのを聞いてですね、もう地の果てまで逃げていったというふうに書かれています。そのことを思うと、あのエリアの像は確かにその大勝利の時はあの表情だったのかもしれませんけれども、そのすぐ後にですね、まあ、あんまり品のいい言葉ではないですけれども、尻をまくってもう逃げていったと、そういうエリアもいたということなんだなというふうに思わされます。新約聖書の中ではこれまた何人もいるでしょうけれども、ペテロはどうでしょうか。今度はガリラヤ湖を思い浮かべますが、イエス様に水の上を歩いて私のところに来てごらんと言われて、そんなことができるんだろうか、いやー、できるはずだということでですね、船から足を下ろして水の上を歩くという奇跡に預かりました。しかしながら強い風が吹いて、本当に強い風が吹くそうです。私が行った時も、まあ、強い風が吹いていましたけれども、その日でない強い風が吹くことがあるんだと聞きました。大波が立ったりするんですね。強い風に気づいて怖くなってですね、沈みかけて、助けを求めたんですね、イエス様に。その時イエス様は何とおっしゃったか、信仰の薄いものよ、信仰の弱いものよというふうにペテロに言われたんです。ペテロもそういう人だったんだな、そうそう、もう死んでもいい、死んでもイエス様についていくと言った、その下の根が乾かないうちに、いや、この人知りません、私関係ありません、神にかけて誓いますが、私はこのイエスという人と何の関わりもありませんと3回否定をしたんだ、そういうことも聖書は伝えています。だからエリアにあって、あるいはペテロにあってですね、今日私たちが最初に自分自身に問いかけた質問、あなたは自分の信仰が強いと思いますか、それとも弱いと思いますかと、このペテロやエリアや他の人々に聞いたらですね、いやいや、私の信仰は本当に弱いんですというふうに答えたに違いないというふうに思うんですね。さて今日のテキストに戻りますけれども、今信仰の弱い人について考えました。そして今日のテキストが信仰の弱い人を受け入れなさいというふうに始まっているということを私たちは読みました。まあ、今ペテロだってエリアだって、あるいは他の人々もというふうに聖書の登場人物を挙げて、いや、彼だって信仰弱かった、だからみんな私たち誰も彼も信仰弱いんだということを、まあ、こう考えたわけですけれども、でも今ここで信仰の弱い人を受け入れなさいと言われているのはどういうことだろうか、全ての人に当てはまる弱さ、誰だってやっぱり信仰ってそんなにね、私は強いと言えるそういうものではないんだ、みんなやっぱり弱いなと思っているんだ、そういう意味でみんな信仰弱いという、そういう意味の、そういう意味での信仰の弱い人なのかというと、そうじゃないと思うんですね。もしそうであるならば、信仰の弱い人を受け入れなさいとわざわざ言う必要がない、この人たちを受け入れなさいという意味で信仰の弱い人と言われているわけです。 じゃあここで言われている信仰の弱い人っていうのはどういう人のことなんだろうかということが気になってまいりますね。その答えのヒントが2節や3節、5節、6節にあるのでちょっと読んでみたいと思いますが、何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです、こうあります。それから5節になりますか。そこにはある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます、こう考え書かれています。ですからある人がはですね、まあこれが弱い人とここでは言われているわけですけれども、いやキリスト者なんだったらば肉は食べないで野菜だけにするべきだよね、私はそうしてるんだけど、こういうふうに言うわけです。あるいはこの日は特別の日だよね、他の日とは違うんだよね、というようなそういうようなことなんでしょうか。他の日よりも尊ぶそういう人がいると。さらにですね、もうちょっと今日読まなかったところ先の方ですけれども、21節を見ますと、肉も食べなければブドウ酒も飲まず、それほか兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましいとありますけれども、このですね、野菜だけを食べるべきだというだけではなくて、このお酒もですね飲まない方がいいというような人もまあいたということです。まあ当時はそれなりに意味があったんでしょうね。今私たちは、まあ菜食主義それはそれでいいけれども、でもクリスチャンだったら菜食主義であるべきだよというふうには思わないんじゃないかというふうに思います。あるいは何でしょうかね、クリスマスはまあ特別な日といえば特別な日かもしれないけれども、他の日よりも価値があるとかですね、まあそういう意味で特別な日というふうには思わないだろうし、でもまあ別に思ってもいいかなというぐらいだと思うんですね。つまりここで言ってることは当時はそれなりの意味があったんでしょうけれども、私たちがここから何を聞くべきか、それは菜食主義がいいとか悪いとか、肉は控えるべきだとか控えるべきじゃないとか、そういうことじゃなくて、要するに、まあ、特定の生活習慣とか特定の信仰生活のあり方が信仰というものを支えるんだと、そこにこだわって捉われている人、そういう人なんですね。この人たちを信仰の弱い人だとこういうふうに言うわけです。先ほどちょっとお酒のことが出てきましたけれども、クリスチャンだったら禁酒禁煙に決まってるよというふうに声高に主張する人がいるんです。それでまあそれは別にそうかもしれない、そうかもしれないっていうのはクリスチャンだからということじゃなくて、まあタバコは吸わない方がいいんじゃないかなと私も思います。お酒もあんまりガブガブは飲まない方がいいだろうと思います。でもその禁酒禁煙ということにすごくこだわるということは、そこに生活、この信仰生活がかかっちゃってるんですね。それが大切、それが支えというふうな形になってしまっている。何をするかとか、何をしないかとか、何を食べるとか、何を食べないとか、何を飲むとか、何を飲まないとか、そこに信仰生活がかかっちゃっている、ということであるならば、それは信仰の弱さの表れだと、そういうことになってくるんです。そのようなところに信仰生活がかかってくると、必ずですね、自分と違う人を批判し始めます。先ほど声高にという話をしましたけれども、あれはクリスチャンじゃない、あんなことしてるから、あるいはあなたはキリスト者なんだからこんなことはすべきじゃない、こんなもん食べるべきじゃない、というふうにですね、必ず批判と裁きが始まってきます。キリスト者なのにあんなことをしている、そこから始まって、それをまあまあというふうにですね、うちの牧師は許してるとか、うちの教会は生ぬるいとか熱心じゃないとか、 まあ、必ずそういうような批判が出てくるものなんですね。キリストに従っている教会じゃないとか、そういうふうになってくるわけです。そしてそこの部分において自分がもう転んでしまっているということに気がつかないんですね。自分はそういうような、この何を食べる食べないに象徴されるような一つの生活のあり方、信仰生活のあり方にこだわって、そしてそれに支えられて、そしてそれが当たり前であって、みんながそうでなければならない、そういうふうになってきてしまうわけです。3節には、肉を食べる人も食べない人もお互いに軽蔑しちゃいけません、こういうふうなことが書かれています。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。ここで軽蔑っていうふうに訳されている言葉ですけれども、実はもうちょっと強いニュアンスがあります。それは存在を認めないっていうことなんです。あの人は肉食べるから、あの人はこの野菜しか食べないからということで存在を認めない。つまりどういうことかというと、あんなことをする人はキリスト者として認めないという、そういうことです。そういうことをしてはいけませんとパウロを通して神様は諌めているのではないでしょうか。一節ではその考えを批判してはなりませんとありました。その批判という言葉が四節で裁くという言葉に言い換えられています。まあ、確かにと言いましょうか、箴言の27章5節6節を見ますとこんな言葉もあるんですね。これもちょっと開いてみたいと思いますが、旧約聖書になります。ちょうど聖書の真ん中あたりになりますでしょうか。箴言の27章の5節と6節を見ますと、ページで言うと1026ページになります。ここにこういう言葉がありますね。あらわな戒めは隠された愛に勝る、そういうふうに書かれています。5節だけ読んでみました。6節、愛する人の与える傷は忠実さの印、憎む人は数多くの接吻を与える。あらわな戒め、そういうことも必要だ、いやそれは黙っていよう、それはなんかこうね優しいように思えるかもしれないけれども、でも本当に愛する人であるならば、あらわな戒めをする、そういうことも必要な時があると。道徳的なことであったり、明らかに聖書と何かこうそぐわないというか違っている教え教理というようなことが問題になっている時には、それを指摘するという必要があるでしょう。プリスキラとアキラという人が新約聖書に登場しますけれども、彼のところに、まあ、巡回伝道者なんでしょうか、アポロという人がやってきました。非常に有名な人で、そして彼はですね、熱心にこう神様のことを語ったんですけれども、まあ、このパウロがどういう説教をしたのか正確には聖書に書いていないのでわからないんですけれども、プリスキラとアキラは気がついたわけです。このアポロさんはバプテスマのヨハネのバプテスマしか知らないなと、まあ、そのことがどういうことを意味しているのか今お話しする時間ありませんけれども、まあ、ちょっと間違いじゃないんだけれども、本当のこの肝心なところがつかめてないというようなところがあったんでしょうね。それでプリスキラとアキラは愛に満ちた人ですから、でもな気悪くするだろうかなということで言わないということではなかった。あらわな戒めは隠された愛に勝る、愛する人の与える傷は忠実さの印、憎む人は数多くの接吻を与える。まあこの言葉をお二人が思い出したかどうかは知りませんけれども、ユダヤ人として、この生活をしていた人ですから、この言葉を知ってはいたでしょうね。心の中に染み込んではいたでしょうね。そしてアポロさんの方が雄弁だ、有名かもしれない、だけれども正確に福音を説明したというふうに、聖書に書かれています。そしてその上で アカイア州に行きたいというアポロのために紹介状も書いてあげたということなんですね。そういうこともあるでしょう。まあこの道徳的であるとか教理のことであるならば、このはっきりと教えてあげなければならない場合もあるでしょう。でも飲み食いのようなことについて裁いてはならないということなんです。まあ、先ほどから肉を食べる、野菜しか食べないというような話でこのことを考えてきたわけですけれども、今の私たちに当てはめたら例えばどんなことなんだろうか。そうですね、例えば、まあ、私たちの教会は、なかなかいろいろと活動をいっぱいやってる教会です。月に2回ゴスペルフラ教室ありますし、それから和食の会、話す食事の和食ですね、これが1回ありますし、から手作りの会が1回ありますし、毎週水曜日に祈りの会、祈祷会を持っていますし、それからキッズクラブもありますし、それから4月からは英語で聖書を読む会も始まります。いろいろな、まあ、このですね、教会の入り口といいましょうか、ありますね、活動があります。でもある人は日曜日ようやく来られる、他の日は来られないとか、また今いらっしゃらないと思いますけれども、もしかしたら日曜日はなかなか難しい、水曜日しか来られないという人が出てくるかもしれない。あるいは毎週主日を守るのがなかなか大変だという事情を持っておられる方がいらっしゃるかもしれないし、出てくるかもしれない。そういう人々を、クリスチャンなんだから日曜日は、まあ、それは大切なことなんですよ。だけれども、その日曜日に教会に来るという正しいこと、素晴らしいこと、神様が喜ばれることかもしれないけれども、それをですね、まあ、信仰生活の私の土台とし、人をこう判断する物差しにしてはならないということです。今特に日曜日って本当ね、まあ、日本がなんて言うんでしょうね、キリスト教習慣に従って全部会社から何から動いてるんだったらば問題ないんでしょうけれども、今日曜日仕事何ぐらいしてるんでしょうね、多くの人がしていますし、それから絶対しなきゃいけない仕事もあります。病院の関係の方々とか介護の関係の人たちは、いや日曜日ですから今日はというわけにはいかないということがあると思うんですね。そういう中で私たちはこの日曜日は教会へ、確かにその通り、でもそれをですね、この一つの基準にして、絶対的な基準にして、自分をその上に信仰生活に乗っけて満足してはならないということでしょう。パウロを通して神様は、むしろ人のことではなくて自分のことに関わりなさいと言っているようです。だからそれはあなたと違う生活、信仰生活のスタイルを持つ人がいるかもしれないけれども、それはよその人ではないか、よその家の人ではないか、他の人のしもべではないか、こういうふうに言ってるではないですか。ここで、他人のしもべ、この他人というのは神様のことであるわけです。そしてこのことについて彼が何と言っているか言うとですね、他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。次ですね、しかし召使いは立ちます、主はその人を立たせることがおできになるからです。こういうふうに言っています。先ほど申しましたように、この主人というのは神様のことですね。神様は熱心な方なんです。神様はその人を立たせることができるんです。神様の愛というのは見捨てることのない執着する愛なんです。しつっこいんです。これがちょっとね、まあ、しつこいなんて言うと語弊があるかもしれませんけれども、この3節4節が意味しているところです。普 通執着する愛というのは良くないイメージですよね。私は学生時代は知ってる方は知ってると思いますけれども、東京仏教青年会というのに仲間に入れていただいてました。そして教会でよく夏の 教会学校夏 のキャンプがあるようにですね、まあ、今もあるかどうか知りませんけれども、仏教の世界でもそういうのがあったんですね。そしてある時にですね、そのキャンプに行きました。テーマがやっぱり決まっていてですね、今年はこういうことについて学ぼうということで、まあ、お坊さんを講師として招いてお話を聞くわけなんですが、とても印象に残っている私のこの出た時のテーマはですね、割愛ということだったんです。割愛というのは乾く、喉が乾くの乾くね、割愛という言葉なんですね。そして割愛って何だろうな、まあ字のごとく乾くような愛ということですよね。どんなこと話されるのかな。それは執着する愛であり、執念深い愛であり、それがあなたをこの何て言うんでしょうかね、不自由にしていくというような、まあマイナスイメージのお話であったです。割愛というのは執念深い愛、諦めない愛、そういうちょっと悪い意味でそういうような愛なんだということなんですね。でも神様はですね、まあ、もちろん悪くない意味でですけれども、ある意味で割愛を持つお方です。私たち人間に対して割愛を持っている方です。もう乾くがごとくに愛する。皆さん喉がカラカラって経験あります？本当のカラカラ、あまり日本ではないですよね。水道どこにでもありますし、散歩行ったって公園に水ありますから、そこで飲めばいいということですけれども、だけども私は山に登ってた頃ですね、これもまた学生時代特にそうだったですけれども、当時は水飲まないで歩くっていうのがね、それがいいとされてたんですよ。今水どんどん飲んでトレーニングしてください、山に登るんでも水どんどん飲みながら登ってくださいってなってるんですけれども、当時はなるべく飲まないようにと。でも飲むも飲まないも、一回私はこのある山の頂上で、台風が来ましてですね、まあ、もちろん来ること分かってたんですけれども、でも意外と長引いて、水は全然ない、水場はずっと下の方にしかない。本当に喉が渇いたことがありました。梅雨の灰末についてる梅雨をなんとかすすって、それからテントがですね、昔のテント今のテントみたいによくないんですけど、こうたわんでそこに水がたまる雨水をもう夢中になっての飲んだことがあります。乾くごとく愛っていうのはそういうような愛なんですね。もう夢中になって、執念深いと言いましょうか、それが神様の愛だということですね。私たちはみんな信仰が弱いな、でも神様は諦めない、必ず立たせてくださる神様、そういう神様だということです。そういう神様の守りの中で、私たちは自分の基準を持って、いやクリスチャンなのにあの人はあんなことを、あんなものを、そう裁くのではなくて、各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきだ、そういうふうにこの五節にあります。各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきだということですね。そして23節も開いてみたいと思いますが、そこにはここではまた肉を食べるの食べないのというのが背景になっている言葉ですが、疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます。先ほども確信という言葉が出てきましたけれども、ここでも確信という言葉が出てきています。疑いながら食べたり食べる人は確信に基づいて行動していない、だから罪に定められます。つまり食べる食べないとかそういうことが問題じゃなくて、それが 確信に基づいているのか基づいていないのかということを自分自身に問いただしなさいと、こういうふうに言ってるわけです。コリントの信徒への手紙の1の10章31節にはこんな言葉があります。あなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。先ほど確信という言葉を読みましたけれども、確信がないんだったらやめた方がいいですよ。あなたは確信に基づいて行動しなさい。その確信はどういう確信なのか、それはこのことは神様の栄光を表すためのものなんだろうか、それを問いなさいということなんです。神様の栄光のために食べるんだったらいいじゃないか、神様の栄光のために食べない、それもいいじゃないか。要は確信に基づいて神様の栄光のためにということがあなたの物差しになっていますかということが今日問われています。でもどうでしょうか。1日24時間1年365日いつもいつも私は今日神様の栄光のために朝何時に起きて、神様の栄光のために歯を磨いて、神様の栄光のために、神様の栄光のためにと生活している人はまあいないでしょうね。それはなかなかできないことです。不可能なことです。でも神様はそのような私たちをもう先にご自分のものにしてくださった上で、あなたの心がけとして私の栄光のために今日も生きるんだよと、あなたがいつもいつもそうすることができない、それは私は知っていると、あなたがそうしたら私のものにするのではなくて、もうあなたは主のものとされてしまっているんだ。先ほどの主人と召使いという言葉がありましたけれども、もうそのような関係になってしまっているんだ、神様の御業によって。だから私たちは神の栄光のためにいつもいつも生きるなんてことは本当に高くて高くて手の届かない基準でありますけれども、そのようなことはできない不完全なものでありますけれども、でもそういう私を包み込んでしまう神様の恵み、この中で食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにそのことを心がけつつ生きていきたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。